ありがちのペンションやロッジというよりは、ヨーロッパの小ホテルって感じね。ドイツあたりの家族で経営してる。うん、悪くはないかな。
富村道恵は高価なオーバーに身を包んだまま、颯爽と石化荘ホテルの正面玄関からホール、さらにその奥へと歩を進めながらつぶやいていた。自らも経営者である彼女のメガネにかなっただけあって、このホテルの内装や調度は渋好みのいい趣味で、古風な翻訳小説にでも描かれていそうな雰囲気が漂っているのだった。あの後、無事に谷底に着地したロープウェイから降り立った6人は、そこからすぐのホテルの建物へとぞろぞろと進んでいった。上空から見た時の印象とは異なって、シンプルながらどこかメルヘンめいた外観は暖かく好ましいものだったし、とりわけ窓に灯った明かりは、今日一日の旅に生みかけた人々を安堵させるに十分であった。加えて彼女らの目を楽しませたのは、ささやかながら美しく飾り付けられたクリスマスツリーだった。なるほど、明日はクリスマスイブ。もっとも、それぞれのパートナーと過ごすべき夜を女たちばかりで迎えるということに、複雑な思いはあったかもしれない。だが、そんなことより、屋内に足を踏み入れて早々、妙なことに気づいた。当然、ホテルのスタッフが出迎えてくれると思いのほか、中からは誰も出てこない。フロントにも、それ以外のどこにも、人の気配すらなかった。そのことに道江が、そして他の4人も気づいて戸惑い始めた時だった。勝手知ったる他人の家、とばかり、スタスタと帳場らしいところに入り込んだ笠岡千秋が、何やら細長いお盆のようなものを両手に捧げ持ちながら出てきた。小首をかしげる道枝たちの前に、千秋はうやうやしく盆を差し出すと、
ではどうか皆さん、ご自分のを取ってください。
見るとそこには古風なスタイルの鍵が5本並んでいて、それぞれに招待客たちの名を記したカードが1枚ずつ添えられていた。どうやらこれが各人に提供される部屋のキーということらしかった。言われるままに道江も自分用の鍵を受け取ったが、その時何気なく、
そういえばあなたはどうするの？
と聞いたところ、千秋はニコッと笑いつつウインクなどして見せながら、
大丈夫です、ちゃんともらってます
と道江たちと同様な鍵を取り出し、自分の顔の近くにぶら下げてみせた。
でも、あなたは私たち同様、ここへ来るのが初めてなんでしょ？なのに、なんでそんな指示ができるの？
ひょっとして。
そう聞くと千秋は、
そうなんです
と、いたずらっぽくうなずいて、
バスやロープへの運転もそうだったんですが、行く先々に次にやるべきことを記した指示書が置いてあって、それに従ってるだけなんですよ。
そうなの。じゃあこの後も何か。
この後は食事のご案内ですね。
それはあなたが作ってくださるの？
道江が重ねて尋ねると、千秋はびっくりしたような声を上げて、
まさか、いくらなんでもコックさんの真似までできませんよ。
冗談じゃないとばかりに笑い飛ばし、
じゃあ本業の方の準備があるんで、
と言い置くと、どこかへ足早に去ってしまった。
本業というのは、無論エステティシャンとしての仕事のことで、著名な施術家のアシスタントを務める彼女は、道具その他の準備をしなくてはならないのだろう。それはいいとして、彼女は今、食事のご案内とか何とか言っていたが、他に誰一人ホテル従業員のいない状態で我々をどうしてくれようというのか。そもそもこれでは接客もサービスも何一つできないではないか。
と道江は呆れずにはいられなかった。もっとも多くのペンションでは驚くほど少人数のスタッフで料理からベッドメイキングまでを切り回すのが普通で、 何軒分もの宿泊客をまとめて世話することも珍しくない。その場合、食事の搬入、配膳と後片付けなどを済ませ、あとは客だけ残して次の棟へと立ち去ってしまったりする。
だが、普通のリゾート地ならともかく、こんな孤立した場所でそういう合理的な手法が可能とは思えないし、そもそも何のメリットもありはしない。だとすると一体…だが、そんなことは今はどうでもいい。つい自分も人を使い、客に接する仕事だけに気になってしまったが、今日はあくまで招待客としてここへ来ているのだから、お手並みを拝見していればいいだけのことだ。とりあえずは他のみんながそうしているように、与えられた部屋に赴いて、そこに荷物を置き、旅装を解くとしよう。おっと、その前に。
富村道江はバッグから携帯電話を取り出した。画面を開いてみると、こんな条件の悪そうな土地にもかかわらず、電波はちゃんと届いているようで、少なくとも県外の表示は出ていなかった。にもかかわらず、そのままどこに発信するでもなく、内蔵の電話帳をしきりとスクロールさせた。そこに登録された二つの電話番号のどちらを選択したものかをつい決めかねて。
事後承諾もいいとこだけど、今度の旅立ちを彼と彼のどちらに報告したものかしら。どうせなら両方に？いや、それよりいっそ。
そのあたりが何とも悩ましいところだった。だが、道江はその後もしばし考えにふけり、だが間もなく公然と顔を上げたかと思うと、
決めたわ。
声に出してつぶやくと、パタリと携帯電話を閉じてしまった。そしてそのまま同行者たちの後を追って、階段を小走りに駆け上がった。というのは、石化荘ホテルの客室は、もっぱら2階に設けられているからだった。階段を上がった先には、1階との吹き抜けを囲んで、客室が並んでいた。階段口から見た左側が洗面所になっており、それ以外のスペースが7つの部屋に分割されていた。これも、笠岡千秋が配ってくれた、石化荘ホテルへお越しのお客様、お部屋割りなる表によると、各室の割り当ては年齢順というわけか、洗面所の隣から時計回りに、富村道江、鴨下由衣子、石渡静音、笠岡千秋、新島友香、小鮎有沙、そして残る一つが空室となっていた。新島友香は彼女の部屋で旅装とバッグをベッドサイドに置きながら一人考えていた。東京での新たな生活の最中、思いがけず舞い込んだ旅へのいざない、何やら興味深く相当に謎めいた。それにあまりにあっさりと応じてしまったのは果たして正しかったかどうか。ちょうど休みをもらっていたのを幸い、ボスの森江俊作には何も告げずに出発を決めてしまったが、もし彼にバレようものなら、まあかなりの確率でバレるのだろうが、さぞかしまたお説教を食らうことだろう。だが行動と決断の早いのが友香の特徴であるところへ持ってきて、今回は大した猶予を与えられることがなかった。ましてわざわざお名指しとあれば、行かないわけにはいかなかった。それに、どうやら舞台は雪の山荘ということになるらしい。ここで何かの事件に巻き込まれたとして、それは森江俊作への格好のプレゼントになりはしないだろうか。いや、まさか殺人事件が起きたりはしないだろうが。 そういえば、いつだったか森江さんがこぼしていたことがある。あの森江探偵を困らせる存在といったら、彼の友人である不景気な探偵小説家を挙げなければならないが、その時もまさにそうだった。その探偵小説家は、毎度森江俊作からネタを拝借し、しばしば事件記録を丸写しにさせてもらうことまでもしているのだが、ある時、とんでもないことで泣きついてきたのだという。その時のことを森江が呆れ顔で友果に話してくれたのによると、
それがね、僕が扱ったうちのある屋敷を舞台に起きた事件を、なんとかクローズドサークルものに改ざんでけへんかというんや。これは、そこから出ることもできなければ、外部から入ることもできず、犯人、被害者、その他の関係者のみによって構成される空間で殺人が起こるという趣向で、具体的には嵐の孤島とか、雪の山荘に展開されるカテゴリーやね。彼の言うには、とにかく最近の読者はクローズドサークルが大好きで、登場人物が揃ったら、とりあえず唯一の通路である橋が落ちたとか、大雪で道路が通れなくなったとか、まあそういったことで交通が途絶しないといけないと信じてるそうや。まさかと思ってたら、現に彼の作品に対して、事件現場は一軒家なのになんで出入りが自由なんだ、がっかりした、そんなのだったら読まない、という非難が浴びせられたことがあって、日頃読者の少ないのを気に病んでいる彼としてはたちまち震え上がってしもたということらしい。
だからといって、もともとそうでなかった事件まで無理やりクローズドサークルにしてしまうなんておかしいんじゃないんですか。
友果が当然の疑問を投げかけると、森江は
その通り
とうなずいて、
だいたいクローズドサークルものが喜ばれるのは、閉じられているがゆえに逃れようのないスリリングさと、容疑者が限られた範囲内に絞り込まれるフェアさ、それがゆえに一層驚きに満ちた解決が可能になるという利点からやろけど、一方で警察の介入が不可能になり、したがって小難しい科学捜査が使えなくなるから、昔ながらのアマチュア名探偵の活躍の余地が生じるという意見もある。
なるほどね。
しかしそういう考え方はどうかなとも思う。そうまでして囲いの中に閉じ込めてもらい、他からちょっかいの入らない純粋培養の形で初めて機能する推理なんてものにどれほどの価値があるんやろか。ましてひたすら自閉し、外に広がっている世界との関わりを拒否する姿勢が根底にあるとしたら、
まあまあそういった業界内の問題は、あの探偵小説家さん自身に解決してもらうことにしましょうよ。
友果が言うと森江は、
それもそうやね
と頭をかいてみせた。彼女は続けて、
でももしですよ、森江さん自身がそういったクローズドサークル系の事件に遭遇したとしたら、一体どうします？
さてね。
森江は苦笑まじりに、
クローズドであろうとオープンであろうと、また自分がそのサークルの中にいようと外にいようと、きっと変わりはないやろね。そもそも僕らの数少ない武器である推理なりロジックなりは、それ自体が外の広い世界とつながっているんやから。
わかりました。
友果は深くうなずいた。
もし私が嵐の孤島や雪の山荘での事件に巻き込まれるようなことがあったとしたら、その点に十分心して対処することにしますね。
途端に森江俊作はちょうどその時口をつけかけていたコーヒーに危うくむせ返りそうになった。
おいおい、勘弁してくれよ。君が言うとこれまでの前科もあって冗談に聞こえへんのやから。よし、ことのついでにもう一つ伝授しとこうか。もし君がほんまにそういった事件に関わることがあったとしたら、クローズドサークルの中だけを見るのではなく、その補修を、あ、つまり外側の世界をも忘れずにね。仮に雪に閉ざされた山荘ならば、 そこでの出来事を常に全体との関わりの中で考えた方がいい。まあ、こんなところかな。
ありがとうございます、森江さん。
新島智香は心密かに改めて彼のアドバイスへの礼を述べた。だが、彼女はこの時点では、もっぱら旅と冒険への期待に胸躍らせていて、それが早速生かされる機会が迫っていようなどとは、一向に気づいていないのだった。